一咕噜拍阿里呀一大刚阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿
阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿愛称 FM ピタウシ第218回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。FM ウィングと FM イーニワでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今回の放送は1週間繰り上げて放送しています。来週の日曜日、9日には、ニプタニ小学校の運動会が開催されます。現在、周辺では赤ツツジが咲いており、大ウバユリを掘る季節となりました。アイヌ語で6月はシマウタチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
ニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは5月12日付北海道新聞朝の食卓欄より原田菊江さんのムックリをお届けします。アイヌの楽器というとまず出てくるのがムックリ、口琴です。アイヌのムックリは竹でできていることが多いですが、別の素材のこともあります。実は私はムックリが下手くそで人前で鳴らせるようなものではないですが、去年タイに行った時に他に鳴らす人もいないので、ということでやらざるを得ない感じになってしまって、タイの方々には本当に申し訳ないことをしたなぁと思っていますが、ぜひ北海道に遊びに来て他の上手な人のを聞いて、わぁこんなにすごい楽器なんだと思っていただけたらなぁという気持ちでやりました。アイヌであることが重荷になるのはこんな時です。アイヌなんだから、アイヌ語が話せて、歴史を知っていて、歌や踊り、刺繍、木彫りができて、宗教観やらも知っていて、もちろんムックリやトンコリ、五弦琴などの楽器も鳴らせるんだろうなぁと思われてしまうのです。私にできるのは、少しばかりの歌と踊り、作文を書くことと、自分の思ったことや体験を人前で話すことくらいで、それ以外のことはほとんどできません。日本人ならば、生まれた時から日本語を浴びて、生活の中で歴史や習慣を学び、学校でも教わることができますが、アイヌは違います。そんな中ででも、自分のルーツを知りたい、守りたいと思って、頑張ってアイヌのことを学び直すアイヌを、温かく見守ってほしいと思います。本日2つ目のニュースは、5月14日付、北海道新聞より、レブンの縄文人、全ゲノム解析。国立科学博物館などの研究グループは、13日、宗谷管内レブン町の船泊遺跡から出土した縄文時代後期の女性人骨から、ゲノム、全遺伝情報を高精度に解析したと発表した。解析結果から、現代の日本人は縄文人の DNA の約 10% を受け継いでいることが分かった。船泊遺跡で1998年に出土した女性人骨、船泊23号の歯から DNA を抽出。寒冷地で見つかったため、DNA の保存状態が良く、現代人と同レベルの解析が実現した。解析結果から、縄文人は1万8000から3万8000年前、大陸の漢族と共通する祖先から分岐したと推定。現代の日本人が受け継いだ縄文人の DNA の割合は、 北海道に住むアイヌ民族で 70%、沖縄に住む人で 30% 弱と高かった。アイヌ民族が多くの遺伝情報を受け継いだ理由について、神沢秀明国立科学博物館研究員は、縄文時代の後も狩猟採集が中心の北海道独自の文化が続いたことで、農耕民族との遺伝的交流が少なく、混血が起こりにくかったのでは、と分析している。縄文人がロシア極東部や朝鮮半島、台湾の先住民などと遺伝的に近いことも判明。比較的少数の集団で狩猟採集生活を続けていたことも新たに分かった。身体的特徴として、この女性は肌の色が濃く、瞳は茶色で酒に強く、耳垢は湿る体質だったことも分かった。高脂肪食に適応する遺伝的特徴も確認され、アシカなどの怪獣を食べる生活様式と関連する可能性が指摘された。本日3つ目のニュースは、5月16日付北海道新聞日高版より、アイヌ文化、浦河で伝承、遠山さんの生涯一冊に。浦河町姉茶で生まれ育ち、昨年12月に90歳で亡くなったアイヌ文化伝承者、遠山咲さんの生涯をまとめた著書、姉サラ・シネ・ウプソロが出版された。生前に千葉県在住の長女、旧の恵子さんが7年がかりで聞きがちし、辛い思いもした幼少期から結婚、子育てを経て、アイヌ民族として文化伝承に努めた日々が、柔らかな語り言葉で綴られている。著書のタイトルはアイヌ語で、姉茶、一つの懐の意味。恵子さんによる聞き書きは2011年に始まった。電話や浦河に帰省した際に、遠山さんから過去の体験や思いを少しずつ聞き出し、亡くなる3ヶ月ほど前の昨年9月、浦河の自宅の介護ベッドの傍らで一通り話を聞き終えた。著書は今年3月に出版され、恵子さんは、話が脱線し、なかなか進まないこともあったけど、母の生きた証ができてよかった、と振り返る。遠山さんは母親を亡くして5歳で叔母に引き取られ、学校では差別によるいじめも受けた。子守奉公などを経て19歳で結婚。三男三女に恵まれ、やがて地域の仲間と共に手仕事やアイヌ語の伝承に励み、国内外で作品展や先住民族との交流にも取り組んだ。こうした遠山さんの90年の生涯が3章に分けて記されている。第3章の日常の暮らし、アイヌの心では、刺繍したり歌歌ったり踊り踊ったりしているうちに、だんだんアイヌの素晴らしさが分かってきたの。今はアイヌに生まれてよかったと感謝している、と語り、孫やひ孫の代まで文化が引き継がれるよう願っている。朝晩、家の中のカムイ、神との対話を楽しむ様子にも触れている。192ページで1944円。5月18日には、札幌市中央区の宝平館で、遠山咲さんを偲ぶ会が開かれ、アイヌ文化を受け継いだ恵子さんや、町在住の三女、堀悦子さんらが出版記念コンサートで歌や踊りを披露した。本日4つ目のニュースは、5月17日付北海道新聞各自各論のコーナーより、アイヌ新法の運用をめぐる広瀬健一郎、鹿児島純心女子大准教授の意見文です。自己決定権の保障を。カナダ先住民族の教育や権利保障を研究してきたことから、アイヌ新法案の国会審議に際し、私は衆参両院で学識経験者として意見を求められた。先住民族の権利を法案に位置づけるよう説いたが、付帯決議の中での言及にとどまり、法案そのものは修正されなかった。これから現実の運用が始まる。どのような点に留意すべきか、改めて提起しておきたい。付帯決議には、国連の先住民族権利宣言を踏まえるべきことが明記された。本法の目的が、アイヌの人々が誇りを持てる社会の実現であることを考えれば、条文に先住民権保障の規定がなくとも、運用にあたっては最大限の配慮が求められることは明らかである。 新法の下では、国と都道府県はアイヌ施策の方針等を策定し、市町村はアイヌ施策事業を実施しようとする者の意見を聞いて、アイヌ施策推進地域計画を作成し、内閣総理大臣の認可を受けることとなっている。ここで重要なのは、アイヌ民族の自己決定の権利を保障する仕組みを作ることである。アイヌ施策や推進地域計画を策定する際には、事業者で構成するアイヌ施策推進会議のようなものを、国、都道府県、市町村の各レベルで設置し、アイヌ民族との合意のもとで策定を行うべきである。アイヌ民族の中から多くの方が事業者として名乗りを上げ、推進会議の多数派となる必要もある。とりわけ、推進地域計画を策定する際には、市町村はアイヌ民族文化財団の助成事業のような認可方式を採用してはならない。認可方式では自己決定権を保障したことにならない。さらに、不承認とされた者に強い疑念や不満を起こす可能性もある。例えば本年度、それまで長年認められてきた伝統儀礼などへの助成を、同財団がいくつか不承認とした。厳正な審査の上での判断だったとは思うが、様々な疑念が広がっているのも事実だ。新法の下ではこのようなことがあってはならない。許認可権を行政が一方的に行使するのではなく、事業者と行政との間で合意形成を図る仕組みが不可欠である。アイヌ民族の土地に関する権利の保障と関わって、アイヌ施策には、狩猟や漁労、採集などの伝統的制御を組み入れるべきである。なぜなら、伝統的制御や自家消費を目的とした狩猟、漁労、採集、それ自体がアイヌ文化の核であるからだ。土地利用の範囲や規模については、アイヌ施策の事業者と行政、利害関係者との間で合意形成を図っていくことが重要だ。海外の事例を見ても、先住民権の行使には必ず関係する政府や諸機関との合意が存在する。我が国においても、アイヌ民族と関係諸機関との合意に基づく先住民権保障を進めるべきだ。昨年、道内で伝統儀礼に必要な鮭を採捕しようとしたアイヌ民族が、北海道知事の許可を受けていないという理由で、警察によって阻止される事案があった。アイヌ民族側は、鮭の採捕は国連宣言が規定する先住民権であって、知事に許しを請うことには納得できないと主張した。このような事業も、事業者と市町村の合意によってアイヌ施策の中に位置づけ、今後許可申請しなくても良い仕組みを作ることは可能である。本法をアイヌ民族に特権を与え、国民を分断する法律だと非難する人がいる。だが本法はアイヌ施策に携わろうとする人であれば、誰に対しても支援を行う法律である。そもそも学校や職場で、あるいは就職や結婚に際し、差別を受けたアイヌ民族の方々がたくさんいる。このような意味での国民の分断はすでに存在するのだ。アイヌ民族の先住民権の回復こそが、このような分断を解消し、民族共生への道となる、ということへの国民の理解を広げていく必要がある。そのための学校教育や社会教育もアイヌ施策の重要課題とならなければならない。本日最後のニュースは5月24日付北海道新聞よりゴールデンカムイイギリスの漫画展に。ロンドンの大英博物館で5月23日日本漫画の文化や歴史をテーマにした漫画展が始まった。博物館によると、現役の漫画から50人の原画など約160点を展示する日本国外では最大級の漫画イベント、8月26日まで開催されています。約1100平方メートルの展示場は6つのゾーンで構成。漫画の描き方や出版までの工程、漫画の原点とも言われる鳥獣戯画や葛飾北斎などに遡る歴史を紹介している。幕末、明治期の浮世絵師、川鍋暁斎が描いた、全長約17メートルある歌舞伎の引き幕、新富座妖怪引き幕を展示、故手塚治虫さんや故赤塚不二夫さん、萩尾元さんら現代漫画の先駆者に加え、鳥山明さんのドラゴンボール、小田栄一郎さんのワンピース、 明治期のアイヌ民族社会を舞台にした野田悟さんの冒険活劇、ゴールデンカムイなどの原画を順番に見て楽しめる。最後にお知らせです。一つ目はテレビ放送のお知らせです。北海道150年を記念し、NHK により作成された永遠の西葉が北海道先行放送で6月7日午後7時半からご覧いただけます。嵐の松本潤が松浦武四郎に扮し、ビラ取りでの撮影も行われ、町民の方々も出演していますので、どうぞご覧ください。二つ目はイベントのお知らせです。第9回ウレクレク風の谷の音楽祭が6月22日14時から二豚に生活館で行われます。アイヌ語教室に通う子どもたちやアイヌアートプロジェクトの皆さんが出演しますので、お時間のある方はお運びください。以上が今日のニュースでしたが、シローさんコメントをお願いします。
先ほどニュースでありました、礼文で出土した縄文人の、歯からゲノムが解析されたと。
はい、
このゲノムのうち 70% は北海道のアイヌが継承しているということですから、アイヌ民族の先祖は縄文人だということが、この解明から明らかになったなと思っております。あのニュースの中で印象に残りました。
はい。はい、ありがとうございました。以上で地域のニュースのコーナーを終わります。担当は仙石優子でした。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は北海道大学北方文化講座博士課程2年生のマリアン・ウバルデさんです。おはようございます。
おはようございます。
まずですね、今日遠いところから、フィリピンから来ていただいているマリアンさんに、いろいろご質問できて光栄に思います。まず一つ目の質問なんですけども、フィリピンのどの地域の出身でしょうか、教えてください。
はい、そうですね。もともと私のふるさとはマニラの南ところにある町です。
なるほど。
ソルソゴンというところです。
ああ、なるほど。はい。わかりました。ソルソゴン。
はい。
はい。まあ、私はですね、実は2012年に会議のためバギオ市に行ったことがあります。まあ、バギオ市っていうのはマニラから車で6時間も7時間もかかる、
ね、
遠いところなんですけども、マリアンさんの故郷から言うとかなり遠いですね。
そうですね。バギオはフィリピンの北方にありますよね。
うん、そうですね。
私のふるさとは南方にあります。うん、多分、車で 10時間ぐらいかかると思います。
ああ、そうでしょうね。
はい、
まあ、フィリピンって結構縦に長いからね。
そう
マニラは南の方だから、本当バギオって、で標高も高いですよね。
そうですね。
で私行ったの6月だったんですけど、マニラはすごい暑かった。
で
もバギオ行ったらね、涼しいっていうかね。
そうです。多分バギオは日本の考えると、バギオは北海道と考えてます。
うん、ああ、
は
い、大体同じぐらいの気候。
大体同じです。はい。
はい、わかりました。それではですね、次の質問になりますけれども。
はい、
北海道大学の大学院ではどのようなテーマで研究されているのでしょうか、教えてください。
はい、そうですね。私の研究テーマは、博物館における先住民族の参加状況、特に、アイヌ民族の参加状況について、日本の、アイヌ民族の事例としてという研究することです。
なるほど。それはじゃあ日本国内にアイヌ民族がどのような形で博物館に関わっているかということですか。
そうですね、簡単に言うと、
はい、
それは地元とかまたアイヌ民族はどのように博物館の活動とか展示などを参加できるかということを研究しています。
なるほど。そうするとそれは具体的に一つ一つ博物館を回ってそれで考察するというかチェックするということですか。
大体そういう形です。
あ、なるほど。はい、わかりました。
はい、
それではですね、今度4つ目の質問の方に行きますね。 現在、ビラトリ町立ニブタニアイヌ文化博物館でインターンをされていますが、どのような研修プログラムでしょうか、教えてください。
はい。そうですね、多分私は詳しいとは言えないですけど、
はい、
インターンシャップは、博物館の勉強はより深くできるように、このプログラムが行っていると思います。
なるほど。
それは、理論だけではなく、実際的なことも把握するように目的だと思います。
なるほど。そうすると、それは北海道大学のプログラムなんですか？
多分、今年から始まると思いますが、今の私のインターンシャップは、私の担当の先生は森岡館長と知り合いですので、そのインターンシャップはできます。
ああ、それは、ね、ラッキーでしたね。
そうです、本当にありがたいです。
担当教官というのはどなたですか？
徹佐々木という先生。
ああ、なるほど。そうですか。佐々木徹先生。ちょっと私は多分お会いしたことないと思うんですけど。
そうです、
ね。じゃあその先生はあれですか？考古学の先生ですか？
北方文化論の先生です。
あ、なるほどね。北方文化論ね。はい、わかりました。このインターンシップで、博物館で毎日仕事してると思うんですけども、どんな内容の仕事をされてるんですか？
そうですね。今は、例えば、その、資料の英訳とか、
なるほど。
時々、外国人の客さんが来るときは、私も少し案内しています。
なるほど。じゃあ、そういう接客業務をしてるんですね。
そうですね。その以外も、私の研究テーマに関わる活動もやっています。今は、お客さんのアンケートも答えてもらっています。
なるほど。じゃあ、自分のその研究のテーマに沿ったアンケートをお客さんに渡して記入してもらうと。
はい、そうです。
それはいいですね。
そうです。本当にありがたいです。
外国人というのはどういう外国の方が多いんですか？
そうです。今までは、ニュージーランドとか、
はい、
アメリカから、外国人はために来ています。
なるほど。そうですか。じゃあ、ニュージーランドやアメリカから来てるってことは皆さん英語で話す方。
そうです。
なるほど。じゃあ、フィリピンで英語っていうのは、どのぐらいの割合の人が話せるもんですか？
そうですね。大体、フィリピンだったら、教育システムのために、
はい。
みんなは子供の時から英語を勉強していますので、大体、フィリピン人は、二つの言語を話しています
。なるほど。
タガロ語と、英語。
はい、なるほど。そうですか。じゃあ英語を話すことについてはそれほど苦にならないというか。
そうですね。
それはいいですね、
はい。
そういう環境に育ってるということは。そのタガログ語では、
はい、
こんにちはって何て言うんですかね。
マガンダンハポン。
マガンダンハポン。なんかハポンって言ったらジャポンに似てる
よ
な。
もう一つは、コムスタカ。
コムスタカ。
はい、コムスタカ。
コムスタカ。これが挨拶のこと。
そうです。はい、
そうですか。私全然わかんなかったから、今勉強になりました。
はい。
はい。それではですね、5つ目の質問になります、けども、はい、ビラトリ町とニブタニの印象を教えてください。
はい。そうですね。ビラトリ、特にニブタニは本当に好きになっています。
うん、
アイヌの勉強以外は、皆さんは本当に優しくて、静かな街ですね。そして、アイヌ文化も積極的に促進していますので、私は本当に喜びます。
なるほど、はい。そうですか。一番なんか印象的なことってありますか？ニブタニに来て、とてもびっくりしたこととか。
そうですね。多分、何が。ここに来たときは初めて鹿は、三井の隣に。
あれ出た。野生の鹿ですね。
本当に初めてです。
はい、それ見てどう思いました？その鹿を見たとき。
多分、なるほど。北海道、特にビラトリは自然は本当にいいと思っています。
なるほど、はい。鹿見てなんかうまそうだなとか思ったりしましたか？食べたいなとか。
特に私は肉が食べてないので。
は
い、
そうか、肉食べ
る。本当に可愛いと思っていました。
はい、わかりました。それではこれが最後の質問になりますが、
はい、
FM ピタウシへ出演された感想をお聞かせください。
そうですね。この、FM のプログラムは全然知らなかったんですけど、でもこれがあれば本当にいいですよね。いろいろな、客様とか、いろいろな課題も話せますので、本当にいいですよね。
はい。本日のお客様は北海道大学 北方文化講座博士課程2年生のマリアン・ウバルテさんです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
カムイユカラの紹介のコーナーです。本日紹介しますのは茅野茂のアイヌ神話修正カムイユカラ編2巻からおきくるみ七カップです。語りは西島てるさん、録音は1967年昭和42年の2月に行われています。それではお聞きください。
都农呀，吉林农呀，吉古东，吉三门，吉三门吉卡波，嗯，我担心的。都农呀，吉林农呀，吉古东，吉三门，吉三门吉卡波，嗯，吉古东，吉从古吉在的。都农呀，吉林农呀，吉古东，吉三门，吉三门吉卡波，嗯哼。Si tu mamá, po tu mamá, sua ocasa, custo no ya que, de no ya que, cotón, que camuy, chicapo, si ne anto, he pasiva, hawasawa, suma, uma, tu no ya que, de no ya que, cotón, que camuy, chicapo, Incarazaco, Samayun, Curto, no ya quiere, no ya que, Cotón, que camuy, chicapo, Iván Teuna, Iván Mucar, Cosejine, Arquijine, tú no ya que, no ya que, Cotón, que camuy, chicapo, Chicorzón, Cusum, Cusor, Focta, Arquijine, Neitaki, tú no ya, Ya que de no ya que cotón que camuy chicapo, todo ventica, si yo ventica, pecor pompe, cor pareyan. Tú no ya que de no ya que cotón que camuy chicapo, saque ani, inavani, este ya que tú no ya que. De no ya que cotón que camuy chicapo, ella y camuy nerecuso, neru venena, se corita corotu, no ya que de no ya que cotón que camuy chicapo, a corzón cusum cutura, si me estaba aquí, Coso, tú no ya quiere, no ya que cotón, que camuy chicapo. Son cuquita iba, ayup que mabe, araranan, que tú no ya que no ya que cotón, que camuy chicapo. Minosquipa que meso, tú no ya quiere, no ya que cotón, que camuy chicapo. Son cuchor pota, así de cata, si acoso, tú no ya que, de no ya que cotón, que camuy chicapo. Samayón, curu, arcamnasi, eneitaki, tú no ya que, de no ya que, cotón, que camuy chicapo. O ventica, si tú ventica. O bien haita, equitisiri, ene okaya. Tu no ya quiere, no ya que cutón, que camuy chicapo. Y copacho ta corsa pinarcham, la cosa es pasiva, humasumas, irikusu, incaran acostu, no. Ya quiere, no ya que cutón, que camuy chicapo. O kikuru mi si hace camuy, si ne te una, si ne mucara. Tu no ya quiere, no ya que cotón, que camuy chicapo. Ampajine, arquijine, acorzunco, tu no ya que, de no ya que cotón, que camuy chicapo. すんくちょるとったありきしね、おとさなすけ、おれさなすけ、上のえとのやけれのやけことんけ、さむいけ、さむじかぽん。えねいたきしばせかむい。ごたんこるかむい。とのやけれのやけことんけ、さむいけ、さむじかぽん。エコルポンペ、イコルパレワ、イコレキアン、トノヤケ、テノヤケ、コトンケ、カムイケ、カムイチカポン。アレスパキワ、サケアニ、イナワニ、アエクテヤッネ、シパセカムイ、トノヤケ、テノヤケ、コトンケ、カムイケ、カムイチカポン。シパセカムイ、エエアイカムイ、ネレコソ、ネルヤ。ねえなはげおかころとのやけれのやけことんけかむいけかむいちかぽん。おとさなすけおれさなすけうえのいぱえねすぱいけとのやけれのやけことんけかむいけかむいちかぽん。あゆっけなべあさぶれりねあらんきゃこそあこるぽんぺあしよぴぬっぱこそキャコソエジュカソモキノヘメストイネアコルポンペアプソロンウキネサピネイサミノラノアコルポンペオカケタチサンコロアナナコソソンノポカオキクルミシパテカムイサキアニイナワニアコルポンペエキテワアエアイカムネレカムヨプタスキャオクワキワオラノおきくるみかむいいのねあこさえしこるかむいちかぱあげん。
おきくるみしきちかぷでした。おきくるみとふくろがみです。これから、この、ゆかむゆからの、あらすじと、あと解説をご紹介します。あらすじと解説は、かよのしげるのあいぬしま修正、資料編。10巻より読ませていただきます。おきくるみスカップ、おきくるみとフクロウガミ。ある日サマーユンクルが六町の長男テオノと六町のマサカリを背負って私フクロウガミのいる蝦夷町の木の上を登ってきて、私に悪口を言った挙句に子供をよこせと言ったので、私は強い風を送って叩き落としてやった。次に、おきくるみが、一丁の長男、テオノと一丁のマサカリを背負い、丁寧な礼拝を重ねて、村を司る神よ、あなたの子供を私に授けてくれるならば、酒と稲うと、捧げてお返ししましょう。そしてあなたをもっと偉い神として崇めましょうと言いました。私は子供を手放すまいと思ったけれど、おきくるみは私の懐から子供をそっと取り出していってしまった。私は泣いていたけれど、約束通り位の高いおきくるみ神はたくさんの酒と稲を持たせて子供を送ってよこし、私を祀ってくれたと袋神が言ったという話では、解説です。フクロウのひなをもらって一年育て、再び神の国へ返すというアイヌの風習を背景に、神に対する礼儀が語られている。以上でした。イライライケレ。
茅野茂二谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民族文化財に指定された 202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また、茅野茂が外国の様々な少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂二風谷アイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円。館長在館時はご要望に応じ、解説なども行っております。町立博物館や二風谷温泉ゆからとともにご訪問ください。
ピリカ完備措置のコーナーです。本日紹介いたします本は、非暴力の人物伝5、平塚雷鳥、茅野茂、女性、先住民の権利を求めた人々。著者は浜野京子さん、梁美智子さんです。発行は2019年3月15日、発行所は株式会社大月書店です。まあ、この本はですね、非暴力の人物伝5というふうになってますが、まあ、1でしたらガンジーとかそういう人たちが出てるわけです。で、まあ、今回は、まあ、平塚雷鳥っていうのは女性の参政権を獲得する上で重要な役割を果たした人です。そして茅野茂というのは私の父ですけれども、アイヌ民族初の国会議員として、国会でいろいろアイヌ語で演説したりですね、アイヌの権利獲得のためにいろいろ活動したということで、紹介されております。で、この本は電気風に書かれてますので、梁美智子さんという方が、いろいろな資料を、なんていうんでしょうか、調べて書いております。まあ、特にこの中で、まあ、どういうとこが、面白い、まあ、面白いって言うとちょっとあれですけど、まあ、茅野茂の部分だけをちょっとピックアップして皆さんに紹介するわけですけれども、まあ、なんせ、茅野茂というのは、二部隊でも一番貧しい家に生まれて、父親が、鮭を取って、それを子供たちや親、またはおばあさんに食べさせて生活していたと。しかし、その鮭を取った角でですね、巡査に連れて行かれるという、そういう悲しい経験も実はしてるんですね。で、そういうことなどもこと細かく書かれております。まあ、しかし、この伝記は皆さんに読んでいただければいいんですけれども、この茅野茂の、ま、系譜というか、それをちょっと紹介して、この中で特に私が、印象に残ったところを紹介するという形にしたいと思います。私の父、茅野茂っていうのは1926年、大正15年で生まれてるんですね。ですから昭和の元号と、数えるの年齢が全く一緒なんですね。で、13歳というと昭和12年という、そういうことになるんで、ちょっと年齢で、系譜をちょっと追っていきたいんですけども、まず13歳、二部隊小学校を卒業してから、総林妊婦として働く。わけですね。で、次に28歳の時、本州へですね、アイヌ文化またはアイヌの踊りなどを紹介するアイヌ舞踊団というのがあったそうですけど、それに、参加して、本州のあちらこちらを訪問して、いろいろなお寺さんとかまたは博物館とかそういうところを見て歩いて見聞を広げているんですね。そして34歳にオープンリールのテープレコーダーを手に入れてアイヌ語の録音を始めています。まあ、先ほどご紹介しました、おひくるみシーチカップというお話も茅野茂がオープンリールのテープレコーダーで収録したものですね。まあ、先ほどの音源はですね、ちょっと 録音状況があまり良くなくて、周りの人がいっぱい喋ってるのも拾われてるんですけども、まあその時1回しか録音できませんので、もう一度同じことやってくれっていうのはできないので、まあやむを得ないだろうと。で、まあ私の父はですね、録音するときに、もう自然の音が入ってもやむを得ないと考えてたようです。例えば、ストーブに薪を入れて、薪をこう動かしたりですね、薪を入れるその扉を開け閉めすると音するわけですよ。でもそういう音も気にせず録音してたということなんですね。まあそれはそれでその資料として残ったという意味では私は非常にいいかなと思っております。そして46歳の時、これは昭和でいうと昭和47年でなるんですけども、二部谷アイヌ文化資料館を開館するということになります。そして49歳の時、リラトリ町議会議員となっています。そして66歳の時、茅野茂アイヌ記念館を開館。で、同じ年の7月ですけれども、参議院議員に出馬してるんですね。で、これは当時の日本社会党の比例代表区というところから、11番目に、その当時はですね、名簿拘束制といって、1,2,3,4 と、名簿順に、ドント方式といって、日本社会党が全国で獲得した票数に基づいて、議席数を決めるんですけど、その時10人しか当選できなかったんですね。ですから、茅野茂はその時次点だったんです。しかし、2年後、68歳の時に、参議院議員の繰り上げ当選ということで、アイヌ民族初の国会議員になるという、そういうことになっています。まあ、なんせ、ビラトリ町議を5期半ばですから、4期で16年ですから、18年務めて参議院議員に立候補して落選して、2年後に繰り上げ当選して、4年間だけ参議院議員を務めて引退と。そういうことを、成し遂げた人です。そして、まあ、この系譜の中でですね、75歳の時、今我々が放送している FM ピタウシを開局しています。これは2001年の4月8日なんですけれども、まあ、今年は2019年ですから、もうこれ丸17年超えている、ミニ FM 局ですね。FM ピタウシを、まあ、開局しているということが言えると思います。それではこの本の中で気づいたところをちょっといくつか紹介したいと思います。まあ、一番ですね、私がこう読んでて印象に残ったのは、その鮭を取ってですね、その自分の父親が連れてかれるときですね。で、その時に、うちの父の父親っていうのは海沢清太郎と言います。で、この海沢清太郎の母親、セカッテという人がうちの父のおばあさんになるんですけど、父方のおばあさん。で、その時にこう言ったそうです。秋アジ、鮭というものは、その和人が作ったものでもないのに、なんで連れてかれるんだ、というようなことを書いてるんですね。まあ、そこをちょっと紹介させていただきます。99ページなんですけども、テカッテおばあさんは目に涙をためて、シサムカラペ、チェプネワ、ネワヘイとアイヌ語でしみじみ語り出しました。和人が酒を取っても罪にならないのに、どうして私たちだけが罪になるのでしょう。和人が酒を作ったわけでもないのに、というふうに書かれているんですね。このアイヌ語の部分がまさにここですね。シサムカラペ、チェプネワヘイというのが和人が酒を作ったわけでもないのに、ということを書かれているわけですね。まあ、これを読みますと、その、まあ、洞察力というのか、真理というものを、やっぱりアイヌのおばあさんであるテカッテという人が的確に指摘してるわけですね。その、アイヌの精神であれば、鮭というのは人間や動物、そして猛禽類など、その鮭を食べて生きる人たち、生きる動物たちのために、鮭を司る神がその川に十分なその数を下ろしてくださると考えているわけです。まあ、従って、その和人が作ったわけでもないのに、なんちゅうんだろうな、勝手にするのは良くないよということをまあ言っているということで、それをちょっと感じました。 はい、ピリカカンピソシのコーナーでした。
こんにちは、二風谷小学校ダイアリーのコーナーです。本日も二風谷小学校阿部がお届けします。つい最近学校現場にいるものとして非常に、悲しい事件が起こりました。登下校の子供たちの見守りっていうふうな、そんなふうなことで、もう、ここ最近、こういう事件が頻繁に起こっているので、日本全国、様々な小学校、中学校、いろんな方策を講じてきていると思うんです。で、だけども、やっぱりこういうふうなことが起こってしまうっていうふうなこと、やっぱり日本の世の中に何か鬱積したものがあるのかなっていうふうな、そんなふうなことを感じるたびに非常に悲しみを感じます。亡くなった方には、慎んでご冥福を申し上げたいなというふうに思います。さて話は変わって、自分こういう仕事をしていると、あまり自分的にはストレスをためないタイプかなというふうに思っているんですけれども、やっぱり、日々の仕事の疲れであるとか、忙しい時なんかには、やはりストレスが溜まってしまうことがあって、今であれば、畑作りとか、花を植えたりとか、そういうふうなことを、管理職になって、ちょっとかじっていて、それに楽しみを覚えて、それでもってストレス解消っていうふうな、野菜を植えたり、で、土をいじって雑草を取って、これに本当に、心が癒されるっていうふうな、そういうふうな方法を見つけたんですけれども、以前はそんなに趣味も多くなく、ストレスを感じたときに、自分がよく撮ってた方法は、映画を見に行くと。非現実の世界に逃げ込むっていうことですね。そういうふうなことでもって、今の疲れであるとか、ストレスであるとか、そういうふうなのを、拭い去って癒しを感じようっていうふうな、そんなふうなことで、よく映画を見に行ってました。で、最近ちょっと思い出して、また見直してみたんですけれども、あまり、有名な映画ではないんですけれど、ストレートストーリーっていう映画がありまして、監督が、エレファントマンとか、イエーザーヘッドとか、ツインピークスとか、そういうふうな、結構話題になった映画を撮ったデビッド・リンチっていう監督が作った映画なんですけれども、ちょっと一風変わっていて、そのリンチ監督って結構、なんていうんだ、おどろどろしい、そういうふうな映像を撮ったりする監督なんですけれども、そのストレートストーリーっていう映画は、ロードムービーで、実話を元に作った、本当に平坦なっていうか、まあ、何の山もなければ谷もないみたいな、そういう風な映画なんですよ。ストレートって、その、主人公の名前なんですけれども、73歳のおじいさんなんですけど、ストレートじいさんが、三つ上のお兄さんが、 脳卒中で倒れたというふうな、そういうふうな知らせを受けて、それで車を運転できないストレートじいさんは、トラクターで、時速8キロで走るトラクターで、560キロ離れた兄さんのところに、6週間かけて行くっていう、そういうふうな、ただそれだけの話です。見舞いに行くと。見舞いに行って、最後に、兄さんと二人肩を並べて星空を眺めるっていう、それだけの映画なんですけれども、その道すがらに会う、出会う人たちとのエピソードっていうのが、非常に心に響く、そういうふうな、例えば、家出をしてきた女の子がいるんですけれども、妊娠をしたと。もう家には帰れないんだと。感動されるんだというふうな、そんなふうなことを女の子が訴えるんですけれども、そのストレートじいさんは、家族は大事なんだと。木の枝は一本では簡単に折れてしまうけれども、二本、三本、四本、五本、木の枝が詰まると簡単には折れないんだと。なんかどっかで聞いたような話なんですけれども、日本にもそういう、毛利元就でしたよね、確かね。そういう話あったなと。あ、向こうにもそういう話あるんだと、いうふうに思って聞いてたんですけれども、それが家族なんだと。枝が、一本では弱いけれども、枝が集まって、そして強くなるっていうふうな、そういうふうなのが家族なんだと。君のことを家族は何があっても、見放しはしないよ。みたいなことをストレートじいさんは言うわけです。そういうふうなのを、こう、いろいろ重ねてって、なんか心が癒されるんですよね。そういうエピソードを見るたびに。で、一つ、一番印象に残ってるのが、ちょっとヤンキーっぽい、お兄ちゃんが何人かいて、そして、ストレートじいさんに、歳をとって、最悪なことは何だっていうふうに聞くんですよ。その時に、ストレートじいさんは、歳をとって最悪なことは、若い頃を覚えてることだというふうに答えたんです。多分、若い頃自分はもっと動いて、お前らみたいに、元気に、シャキッとしてたんだぞっていう、そういう意味合いと、多分、本当に言いたかったのは、若い頃のいろんな失敗であるとか、過ちであるとか、そういうことをいつまでも覚えて、それを背負ってずっと生きていかなきゃなんないんだということ。それが歳を取ることなんだっていうふうなことを、言いたかったんだろうな、というふうなことを、今になって、この間見直したんですけれども、その言葉を聞いて、あ、なるほどな、と。自分もこういう仕事をしていると、若い頃は結構突っ走って子供たちに当たってるものですから、子供たちに、的確なアドバイスができなかったり、その時感情で物を言ってしまったりっていうふうなことが過去にたくさんありました。今考えてみると、あの時にあの子にもうちょっとこういう声かけができたらなと。あの時に適切なアドバイスができたら、この子の人生はもっと変わってただろうなっていうことを今になってすごい思うんです。それが、教員の差がって言えば差がかなというふうに思うんですけれども、それを忘れられないんですよね。教員人生っていうのは自分の中では、そういう、あの時できなかった一言の声かけを、償う旅っていうかな。懺悔の旅っていうか、そういう風なのが教員人生なのかなと。だから、そういうことを償うために、 目の前にいるのは同じ子ではないですけれども、その当時の子ではないですけれども、今目の前にいる子たちにはせめて誠実にいようと、今目の前にいる子どもたちに的確な言葉かけができるように一生懸命頑張ろうと。それが、まあ、結局それで、その、失敗したことが言えるわけではないし、その失敗がなくなることではないし、だけども、そういうことを背負って、今の子供たちに誠実に向かうっていう、これが教員なのかな、というふうなことを思って、さっき言ったストレートじいさんの言葉、年を取って最悪なことは、昔のことを、若い頃のことを覚えていることだと。今自分も思い起こせば、いろんな失敗をしてきました。それを、今目の前の子供たちに対して、誠実に向かうということで償っていければなと。そういうふうな、教育を行っていければなというふうなことを、つい最近、思いました。以上、二部谷小学校だよりのコーナーでした。ありがとうございました。
第218回目の最後のコーナーです。それでは仙石さんから FM ピパウシのお知らせをお願いいたします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二部谷放送愛称 FM ピパウシは月に1回、主に第2日曜日、ビラ取町二部谷より 76.1MHz でお送りしています。 FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また、録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FM e 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。さて、FM ピパウシでは、皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラ取町二部谷、二部谷子ども図書館宛、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第218回目の放送もお別れとなります。次回は7月14日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけれー。